理科の時間。
星に願いをかけるのなら、星々が最も明るく輝く冬がふさわしいかもしれません。ましてや1月ともなれば、新たな気持ちで何かを始めてみたくなるもの。そんな時、輝く星に願いをかけてみたくなりますね。願いをかけたくなるような明るい星の他にも、たくさんの星たちが輝いています。天の川も小さな星々の集まりです。天の川というと夏のイメージがあるかもしれませんが、冬でも見ることができます。有名な冬の大三角は天の川をまたいでいます。天の川の流れはそこから御車座、ペルセウス座を通り、カシオペア座の方へ続いています。冬の天の川はとても淡いので、明かりのない空気の澄んだところでよーく目を凝らしてみてください。日本のある北半球はこれからますます寒くなっていきますが、一方で南半球はこれからが夏本番です。南半球ではオリオン座は夏の星座なのですね。そんなことを考えると、地球という星が太陽の周りを回る動きをほんの少しだけ実感できるかもしれません。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B。 今回は第146回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もね、
はい、
天文現象の回ということで、和田さんの解説っぽい喋りから始まりました。
はい、
この感じはリスナーの方に受けてるんでしょうかね。
どうなんでしょうね。
ちょっと実感わからないですけど、
はい、
和田さんが書いてる原稿なんですが、
はい、
私今年2月、あ、じゃない、3月にオーストラリアのメルボルンに行ったんですね。
はい、
その時にオリオン座が見えて、
ええ、
あ、上下逆だって思ったのがすごい面白かったです。
え、3月はの季節は何だったんですか？
だんだん涼しくなる秋。
おお、私2月にニュージーランド行きます。
おお、ぜひオリオン座が逆さまなのを見てきてください。
オリオン座逆さまってことは、オリオン座って、
ね、オリオン座って一見すると逆さまでも逆さまっぽくないのね。
そうですね。
うん、
なんだけどよくよく見ると逆さまなの。
あのオリオン座の三つ星の下に小さな三つ星があるじゃないですか。
あ、縦にね、
うん、あれが上にあるってことか。
あります、あります。
へえ。
空きれいだったらそこにもやもやっとしたものが見えるはずなので、
オリオン座大星雲。
まあそうですね。
うわー、
双眼鏡を星に向けて見てみてください。
持ってかなきゃ、持ってかなきゃ。
持ってってください。
ガリレオ望遠鏡
いいですよ、作って持ってってください。
はい、
ということで星座も冬になってきたし、
はい、
やっぱりこう瞬き方がね、冬っぽいというか、
うん、
一等星が多いのもあるしね。
すごい華やかですよね。
ね、キラキラしてますね。
あの都心でもふっと空を見上げると星が見えますね。
見えます。
うん。
だいたいこう冬のダイヤモンドと呼ばれている星のどれかがちらっと見えて追っかけていくと星座になってたりするっていうのが分かったりしますよね。う
ん、冬の星座分かりやすいですよね。
は
い、
うん。
うん。
でですね。
はい。
時事ネタというわけではないんですが。
ババネタですか。
あのスターウォーズ。が公開。
何ですか、何ですか今の引っ掛けというか。
いやいやいやいや、ね、収録前に何か話すことありますかって言ったら、やっぱスターウォーズ公開でしょっていう話になりまして、
和田さんがね、うん、
和田さんね、もうね、映画館の席を自分が座らない分まで買い占めるぐらい好きらしいんですよ。
すごいですよね。
そうなんですよ。買ったはいいけど仕事の日だったっていうね、勢い余って買っちゃいました。
そうなんですよ、もうね、公開日に見たくて仕方がないんだけど、公開日に
見れなくて後悔したわ。
そうそう、公開日になっちゃったんですよね。
そうなんですよ、大公開ですよ。
うひゃひゃひゃひゃ。
というわけで、某映画館の、土曜日朝一の会は、野田さんが買った席がポツンと空いて公開されるということになっております。
あれ結局誰にもあげる人はいなかったんですか？
そうなんです。
あらまあ、
ポツンと空いていたらそこは和田が座るはずの席だったのかもしれない。
和田席。
やっぱりスターウォーズって面白いっちゃ面白いよね。
面白いですよ。
しっかりあの映画館で見たこと実はないんですけど、テレビとかでちらほら見たりはしたんですけど、たまに見るとなんていうのかな、私が小さい頃見たアニメ的というか、なんて言ったらいいんだろうな、わかりやすい盛り上がりと、
うん、
うん、ちょっと日本人好きする戦闘シーンみたいな感じがあるんですよね。
あの、でも音楽がいいですよ。音楽
いいですね。
音楽もいいね。
あのそうファンファーレ聞くだけでもなんかゾクゾクしてくる。
うんうん、
うん、大好き。
香里さんは何回も見に行ったりしたんですか、はい、スターウォーズ。
いやもう劇場で見たかどうかって正直覚えてないですけどね。なんかやっぱり何度か見てますよね。で、昔もう記憶にないくらいなんですけど、
はい、
父親の留学についてアメリカに1年いたことがあったんですよ。
はい、
全く記憶にないんですけど、その時のハロウィンのコスプレが、うん、兄はスターウォーズでした。
スターウォーズって言ってもキャラクター多いんですけど、
何だったの、ダースベイダーかな。
あー白い方、あ黒いダースベイダー
だと思います。白はトルーパーでしょ。
あそうそうそうそうそう、
うん、私はなんか変なピエロだったんですけど。
えレイヤ姫じゃないんだ。
違う。で多分その時に使ったと思われるライトセーバーとかが、
はい、
結構家にあったんですよね。
へえ、いいじゃないですか。
か小さな頃、小学校の頃は、そんなにスターウォーズっていうことを知らずにスターウォーズのおもちゃで遊んでた記憶があるんですよ。
そうかそうか。チャンバラ用光る
剣。そうそうそうそう。そう。で、まあ、上半分は、プラスチックの、半透明の筒になっていて、持ち手のところが、まあ、なんていうのかな、懐中電灯っぽいんですよ。で、はいはいはい、そこの間にフィルムを入れられるんですね、カラーのフィルムを。で、青いフィルムを入れると、その、剣が青く光るんですよ、
はいはいはい。
で、赤いフィルムを入れると赤く光るんですよ。っていうようなおもちゃで遊んだ記憶があります。
いいなぁ。
うん。ね、今思えばそれ残しとけば、すごいプレミアだったのに、気づいたらもうなかったですけどね。
もったいない。
ね。
うん。
てか、なんか、今は、てか今年は、みんなちょっとね、スターウォーズグッズ出すぎな気がしていて。
うん、ちょっとね。
なんかもう、あっち見てもこっち見てもスターウォーズグッズな感じがして、そんなにしなくてもいいのにって思っちゃいました。
でも、吉安さん、多分、はい、ダース・ベイダー似合うと思いますよ。
誰でも同じなんじゃないの。だって。
背高いしね。
体がでかいっていうだけなんじゃない。ああ、
そうね、いやそうとは言ってないけど似合いそうな気がする。
なんかあるんですかね。
うん、私何やろうかな。
なんか姫的な人とか女性キャラクター何人かいますよね。
うん、
今回もなんか女性キャラクターが前面に出てるとかっていう噂を聞いたんですけど。
ああまだ見てないからわかんないです。
わかんないですね。
うん、今回シリーズ初の女性が主人公だという噂を聞きましたが。
そうなんですよ。
お
なのでぜひ来年のハロウィンには
香里さんがその女性主人公のコスプレで。
じゃあ吉安さんはダースベイダーで、和田さんは R2D2?
ヨーダ。
ヨーダですか。
いやわかんない。一番やりにくそうなものをちょっとあげてみた。
和田さんは多分ね、3PO が似合ってるんだけど、
お
なんかそれはねちょっと悔しいからね。
何なんですかそれ。似合ってると悔しいのか進めたいのかどっちなん
ですか。でも似合ってると思いません。 3PO
どうですか。
光栄です。
おおやったね。
じゃあ来年やりましょう。
あのなんだっけ、昔雑貨屋さんで見つけたリュックサックが今でも忘れられないんですよ。
というと
何ですか。
ヨーダの形をしたリュックがあるんです。
あーわかった。
それを背負って走り回るとさも修行してるようになるんですよ。
それは買わなかったの。
それはその時は買わなくて次買いに行ったらもう売ってなかったんです。
あー、ありますね。
でその時売ってたのはバラバラになった 3PO をなんか袋に入った状態のリュックが売ってました。
あー映画のシーンの再現ですね。
うわーぐらいな。
ということでわからない方はぜひ調べてみてください。
売ってたら欲しい。
でですね、
はい、
今日は、2015年 そんな理科の時間の枠としては、最後の回になります。
わお、もう1年経っちゃったんですね。
そうです。あと年末特大号というか特別回はあるんですけれども、うん、理科の時間は最後の配信になるので、
うん、
来月2016年1月の天文現象と一緒に、来年2016年を通して、主な天文現象の解説をしたいと思っております。
はい、今年もね、はい、結構いろいろありましたけど、来年はじゃあどういったイベントがあるかちょっと楽しみですね。
はい、ということで最後まで聞いてください。ではですね、まずは、
はい、
1月2016年ですね、もうね、
うん、わお、
2016年の1月の天文現象の紹介からいきましょう。
2016年の抱負は、は
い、抱負はいいんじゃないですか、お正月に発表すれば。
あ、そうですか、
はい、ということで、はい、今年最初の天文現象からご紹介お願いします。
はい、ではまず惑星から行ってみたいと思います。
はい、
惑星はだいぶ夜空で分散してまいりました。日没から順にですね、水星、木星、火星、土星、金星と順々に上がってきます。
うん、
はい、まずは水星なんですが、はい、太陽が沈んで日没後西の空低くにかかってます。
うん、
そして次に木星が、こちらですねだいぶ早い時間に昇るようになってきました。夜の10時から、1月下旬には8時くらいですかね、もう空に昇ってきます。
うん、でも8時から出てるとね、皆さん見やすくなるんじゃないかと思うので。
そうですね、
はい、
でこれから3月にかけてどんどん距離が、地球との距離が近づいていきまして、
うんうん、
最接近時には6億キロメートルくらいになります。
6億キロメートルね、
はい、
全然距離が分かりません。
光の速さで30分かかる距離です。
はあ、
同じくらい分からないですね。
まあ、うんと遠いんですけど、太陽系の中では割と近づいたっていう感じで、
はい、
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 それから火星、土星と上がってくるんですが、
うん、
火星も土星もだいたい日の出の前に南から南東の空に見ることができます。
はい、
はい、で土星はですね、2016年は輪っか、リングがとっても見やすいんですね。
お、
あのリングっていうのは15年ごとにこう周期的に傾きを変えてまして、うん、来年2016年はリングの傾きが最大になります。
ああ、じゃあいわゆる土星の輪が綺麗に見える時期なんですね。
そうなんですね。ですので割とちっちゃい望遠鏡でも見ることができます。
はい、これあれですよね、はい、輪がの傾きが変わるというか、
はい、
輪の傾きはいつも一定なんだけど、地球と土星の相対位置で、
はい、
見えなくなる角度だったり、こうよく見える角度だったりするってことですよね。
そうですね、
輪っかを真横から見るとほとんど見えないけど、少し角度を持って見ると輪っかがよく斜めに見えるわけですね。
私はあの5センチぐらいの口径の望遠鏡、天体望遠鏡持ってるんですけど、
はい、
これでも、他の惑星とかね、星と違う感じで土星の輪というかですね、針が出てる感じには見えたりします。
あ、いわゆるガリレオが見た三兄弟のお団子みたいな感じには見えると、
うん、なのでそれで見ると、うん、ガリレオがそう書いたのも分かる気がします。
お、
はい、
そこの輪っかっていうのは厚さがとっても薄いので、真横から見るともうほとんど見えません。厚さがだいたい20メートルぐらいです。
土星の大きさのに比べると20メートルって本当になんか薄っぺらい紙1枚程度ですよね。
そうでしょう。あの、よく土星の輪、土星の輪って言って想像するリング、いろんな A 環、 A の輪、 B 環、 B の輪っていう風にしてあるんですけども、まあ、一番土星の輪っぽいところで直径が14万キロあるんですね。
万キロメートルね、
キロメートル、はい、はい、でも厚さは20メートルしかないので本当に薄っぺらいんです。
面白いですね。
だから、うん、厚さはキロメートルじゃなくて、キロメートルの下の下の単位と。
そうなんですよ。
もう桁違いですね、まさに。
まさにその通りです。
うん。
これが来年は。
0.02km か。
そうそう、0.02km ですね。
わお、
う
ん。
はい。
ぜひとも望遠鏡で見てみてください。
はい。
はい。そして、最後に金星が日の出前に南東の空で明るく輝いています。
はい。
はい。明けの明星ですね。はい、
そうですね。
はい。
惑星はだいたいこんなところです。
はい。
はい。
で、1月の全体的な天文現象を言ってみますと、うん、まず1月1日はもちろん初日の出となります。
わーおー、
そうですよね。一番明るい太陽が見え始めるというのが1月1日の朝。
一番明るい太陽が見え始める、
まあまあ、一番明るい星じゃないですか、全天の中で。
あー、一番おめでたい太陽ですね、でも
そうですね、
うん、
1月1日は結構冬至も近いので、まあ、東よりもずっと南の方から太陽が見えるんですよね。
そうですね。
なので、前も言ったかもしれないんですけど、日本って東の方に北海道があって、
うん、はい、
だんだん南の方に降りてきて、東北地方、関東地方、そして西の方に、まあ、東海から、関西、中国地方、九州ってこう行くじゃないですか、
はい、
なんですけど、太陽が東からだんだん当たってくる感じがするんですが、どっちかっていうと、うん、なんていうのかな、東南東、
うんうんうん、
から日が昇るんで、
うん、
銚子とかその千葉の先っぽとかがすごく早いんですよ、日の出、うん、初日の出は。
そうですね、よく銚子から中継してますね。
そうなんです。これが夏至の近くになると北海道が断然早いのね。
うーん、
うん、
そう、東北東の方から日が昇るから。
うーん、
ということで、初日の出は結構ね、東京とかも他の地域に比べて早く初日の出が見られたり、うん、東京高い建物が多いんで、うん、高い建物に登ると 0. 何秒か早く初日の出が見られます。
初日の出やっぱ早く見た方がいいんですか？
いや、他の人に先んじて見るっていうのはいいんじゃないですか。
ご利益ありますかね。
縁起物、縁起物、
うん、
ねえ、ちょっと頑張ろうかな。
ちなみに初日の出って朝何時ぐらいなんでしたっけ？
大体ですね、場所にもよるんですが、午前6時50分から7時くらいに大体のところでは見られるんですけども、
うんうん、
早いですね。
早いとこはもっと早くてですね、小笠原諸島の母島、まあ、父島も大体同じぐらいなんですが、はいはい、午前6時20分くらいに日の出になります。
これもね、日本に比べて東側にあるっていうよりも南側にあって早いんですよね。
そうですね、
はい。
で、人がいないところでっていうのになりますと、南鳥島が5時27分です。
早い。
早いです。
遅いところだと7時を回って、
はい、
西の方だったりすると思うんですけど。
はい。これ沖縄県の与那国島が7時32分に初日の出になります。
ああ。これで、こう、日本全体が明るくなると。
そうですね。2時間違うんですね。
わあ。
あ、南鳥島から与那国島だとね。
はい。
そうですね。はい、
はい。で、翌2日が下弦の月となります、
はい。
で、さらに翌3日、この日は地球が近日点、太陽までの距離が一番近いところを通過します。
なんかね、こう冬っていうと太陽遠い気もしますけれども、北半球に住んでる我々にとっては、1月冬に一番太陽に近くなるんですよね。
そうですね。で、逆に遠日点、一番遠くなるのは7月となります。
はい、
はい。で、さらにその翌日、4日には四分儀座流星群という流星群が一番多く流れる日、極大ということになります、
うん、
そうなんですよね。なんかね、はい、4日の四分儀座流星群私忘れがちで、
うんうんうん、
ね、三が日が終わってお仕事が始まるような感じでついついね忘れがちなんですが、まあまあ飛ぶっていうか、それなりに見えるという話をよく聞くんですけどね。
そうなんですよ。これだいたい30個とか40個1時間あたり飛ぶんですが、
うん、
今年は残念ながらですね、あんまり条件がよろしくないんです。こう月があるっていうこともありまして、
はい、
はい、あとは本当にピークを迎えるのが日本時間では夕方なんですね。
ああ、うん、そうかそうか、は
い、で、活動時間がこの四分儀座流星群って短いんです。
うん、
ですので、ピークを過ぎちゃって真夜中過ぎに観測しようと思うと、もうあんまり活動してないっていう、そういったことになっちゃうんですね。
ありました。
はい、
はい。
で、その後ちょっと経って9日、この日はですね、はい、金星と土星が大接近します。
大接近ってことは、はい、5度とか3度とか。
ところがですね、もっといきます。角度にして 0.1 度くらい。
もうあれですね、大きめな天体望遠鏡でも同じ視野の中に入りますね。
はい、入ります。
ってことはこの前後、
はい、
何日かは結構近くなんですよね。
そうですね、その瞬間だけくっついて見えるのではないので、
うん、
はい、
1月の上旬というか、 もう年明けぐらいから1月中ぐらいは結構近くにあると思っていいんですかね。
そうですね、これ見応えあると思いますよ。あの金星はやっぱり形がこう三日月状になったり膨らんだりしますし、
うん、
土星は輪っかがありますんで、単にこの丸いものが2つ見えるんではなくて、形の違ったものが2つ並んでることになりますので。
ということで、夜明け前ですが、
うん、寒いですが、
はい、
お楽しみに、
はい、
でその後はですね、1月あんまり大きな天文現象はありません。翌10日が新月、
はい、
月が全く見えなくなる時になって、うん、1週間後17日が上弦の月、
はい、
さらに1週間後24日満月となって、月が変わって2月1日下弦の月という風になります。
わかりました。なかなかね、天文現象面白そうなものがある時と全然ない時が極端ですけれども、
ね、はい、
はい、
まあ、後半はゆっくりとしてください。
はい、
はい、
ということで、
続きまして、
はい、1月の天文現象でしたけど、まあ、年末最後ということもあって、
うん、
2016年1月から12月までの中で、良さそうなというかトピックのある天文現象も紹介していきましょう。
はい、で天文現象というイメージではないかもしれませんけども、
うん、
2016年はうるう年です。
お、2月が29日まであるんですね。
そうなんです。
オリンピックの年ですね。
そうですね、リオデジャネイロでしたっけ。
そうです、そうです、
はい、
うん、
リオデジャネイロなので日本からだととっても遠いです。
そうですね、見にいらっしゃる方いるんでしょうね、やっぱりね。
いるんじゃないんですかね。あの、何でしたっけ、金色の帽子かぶって日本の国旗振ってるおじさんとかね。
あ、
毎回いますからね。
ああ、はいはいはい、
僕らの分まで応援してきてください。
リオデジャネイロは1回乗り換えで行くのかな。うん、行くかもしれません。乗り換え1回で頑張って行ってください。
行ってください。はい、うん、そしてその2月が終わって、3月9日。
え、2月はないの。
2月ないんです。
はい。
何月ね。ウルーズキってだけ、
はい、29日、一日多かったねっていうのが終わって、はい。
は
い、3月に入って3月9日、日本全国で部分日食がお昼前くらいに見られます。
日食久々ですよね。
そうですね。で、お昼前ってことは、みんな日中見られる可能性が高そうですね。
そうですね。
お、
問題は晴れるのかと。
なんか、2015年のそういうちょっと大きな天文現象って、
うんうん、
なんか天気に恵まれなかった気がするんですよね。
割とね、雲に邪魔された感じがありますね。
うん、ね、そうすると2016年はちょっとそこら辺をどうにか、ね、ちょっと和田さんの交渉力でどうにかしてもらいたいですけど、その結果がこの日食に現れると。
もう今からてるてる坊主ですよ。
和田さん的にその願掛けがうまくいけば晴れるし、
うん、
ダメだったらダメ。
てるてる坊主の群れを作りましょう。
群
れ、軒先にわさっとぶら下げておきましょう。
ちょっと怖いですね。
この、 あの日食なんですけど、
はい、
日本だと部分日食ですけど、南の方では皆既日食なところがあるんですよね。
おうおう、
結構赤道近くのインドネシアでは、
うん、
皆既日食が、見られて、日本だと太陽の下、まあ、半分までいかないのかな、下側が少し欠けるで、ちょっとね、南に行けば行くほど欠ける量が多いので、うん、北海道の方々は、なんていうの、食分っていうのかな、あの、
はい、
何パーセントみたいなやつだと 0.0、0.1 よりも小さい数字で、本当に角ここがちょこっと欠けるだけで、鹿児島だと、食分は 0.2 とかになってくるんで、2割ぐらい、直径の2割ぐらいがちょっと欠けるかなと思います。
ぜひ見るときにはちゃんとした日食グラスを使って目を痛めないようにしてみてください。
はい、押し入れの奥から日食グラス出してきてください ね。
金環食の時に使ったやつを、
あれあれあれをね。
そうですね。
はい、
はい、そして4月もあまり大きなことはございません、
はい、
が5月最後の日、5月31日は火星大接近の日です。
大接近は、
はい、
いつでしたっけ、2000年ちょい過ぎぐらいに大接近話題になりましたけど、
はい、
それほどでもない。
それほどではないですが、あの火星って2年2ヶ月ごとに地球と距離を縮めますので、一番接近する時が来るんですね、うん、で今回はだいたい7500万キロメートルくらいのところまで近づきます。
7500万キロぐらいですね。
はい、 これだいたい地球と太陽の距離の半分くらいですね。
火星ってあの模様が、ね、あるんで、
ええ、
望遠鏡を持っている方はぜひこの大接近の時に見るとより詳しく模様とか見えるんじゃないかと思うので、うん、なんだろう、大接近の時って当たり前なんですけど、
はい、
あの地球と火星の、場所が近いので、太陽から見て反対側に火星があることになるので真夜中に見えますし、はい、夜中中見えてるっていう風になるので観測には適してるはずです。
そうですね、
うん、なので、
はい、
火星ねあまり見たことないっていう方もぜひ望遠鏡で見て色とかもやもやっとしたところの、まあ、模様まで見える望遠鏡はなかなか、高価ですけれども、
うん、
火星の観察をしてみるのが面白いんじゃないかと思います。
はい、あの大接近5月31日といってもこの日だけ近いとかこの日だけ見えるってことではないので、
うん、
前後はあの本当に大きく見えますので31日挟んでしばらくの間は大きく明るく見えてます。
そうですね、
はい、
はい、
で6月に今度入ります。
はい、
6月はお空の状況というよりも、ですね、大西卓也宇宙飛行士が ISS 国際宇宙ステーションに向けて出発する予定です。
はい、ゆいさんも帰ってきたのでまた半年ぐらいして、
うん、
日本人宇宙飛行士が宇宙ステーションに行くと。
そうですね、
はい、
はい、そして7月、これもまたあの宇宙探査の方なんですが、
うん、
今木星に向かって飛んでいます NASA の宇宙探査機ジュノーというのが木星に到着します。
はい、
はい、
到着って言ってもこうあの降りるわけではなくて、
ええ、
観測に到着するわけですね。
そうですね、周回軌道に入ってその後観測を始めます、う
ん、はい、
この探査機ジュノーにはですねちょっと面白いものが乗っかってまして、
お
あのレゴって皆さんご存知ですかね。レゴブロックのレゴ、
プラスチックでできた、
はい、
あのパチパチ止めるレゴですよね。
そうですそうです、いろんなものを作ったりする、
うん、
でちっちゃい3センチくらいのレゴ人形ってあると思うんですけども。
ありますね、
帽
子が取れて、
そうですそうです、
飛び出してるやつね。
はい、今だとあのスターウォーズのキャラクターのやつも結構あったりして
あるあるある、
でこれがですねレゴの人形が3体乗っかってるんです。
はい、
はい、これですねジュピター、まあ、木星の名前なんですけども、うんうん、ジュピターっていうのとジュノーっていうのとあとは天文学者のガリレオ、この3人を模したレゴ人形がジュノーには搭載されてます。
へ
ー、あのジュピターってギリシャ神話の神様ですよね。
はい、
でジュノーっていうのはジュピターの奥さんの名前なんです。
あ、そうなんだ。
はい、ですので木星に絡んでジュピター、ジュノー、それから木星を観察したことで有名なガリレオ、この3体のレゴが特別製でですねアルミニウムの削り出しなんだそうですよ。
あ、そうなのね。
はい、
でもやっぱり木星ってガリレオが見たからこそ有名になったというか。
そうですね、っていう
のもあるのかもしれないですからね。
はい、まあ、ガリレオのですね、まあ、木星に対する貢献というか木星観測の貢献としては4大衛星っていうのを発見したこともありますので、
うん、
このガリレオが4大衛星を発見した時のメモの写しもプレートとしてジュノーには載っけられてるそうです。なんか面白いものいっぱい載っけますね。
うん、あの正解からの報告っていう、
はい、
文庫本が岩波かな、
うん、はい、
から今も買えると思うので、
はい、
それにはそのガリレオがメモしたその4大衛星の、
はい、
まあ、写しというかが載っているので皆さんも見られると思いますよ。
おお、
はい、
はい、で月が変わりまして今度は8月、8月の12日の夜は今度はペルセウス座流星群の極大日です。
はい、
これはもう毎年たくさん流れ星が流れる日として有名なんですけども、今年、うん、上限の月があるのでちょっと最初は見づらいんですが真夜中過ぎには見頃になります。
結構、ペルセウス座流星群は長めに見える感じがしてたんですけど。
はい、長めというと見る期間ですかね。
見られる期間が少し長めだったかなと思うので、
はい、
8月12日に限らずその前後で星空見てみるといいんじゃないかと思いますし、
はい、
お盆でね田舎に帰るような方はぜひ、暗い空で見てみるといいんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
はい、そして今度は9月になりまして、9月は NASA がですねオシリス・レックスという探査機を打ち上げます。
これは打ち上げね。
はい、
はい、
でこれはですね小惑星ベンヌ というところに行ってサンプルを取って帰ってくるという計画です。
お、かやぶさに
続け、どこかで、聞いたことのあるような。
そうですね、
これ NASA の方々はですね、はやぶさに先にやられたってすごく悔しかったそうなんですよ。
まあ、なんていうの、はやぶさはホームランというかクリーンヒットというかですね、
うん、
数少ないこう NASA に先んじて出した功績ですからね
そうですね、あれを見てすごいことやってんな日本ってやっぱり思ったそうですよ。
はやぶさでも大変だっただろうな、予算がギリギリのところで、
うん、そうですね、はやぶさ2の時にはあの JAXA に募金箱が設けられてまして、
うんうん、
はやぶさ2に使うためのお金を皆さん募金してくださいっていうのをやってました。
そうですか、
はい、
これはいつ帰ってくるんでしたっけ。
ですね、ごめんなさい、
シリスレックス
ちょっと調べます。
かみさん起きてますか。
ちょっと寝てた
空き缶は2023年の予定ですね。
空き缶、
これはいつ帰ってくるんですか。
帰ってくるのは2023年の予定です。
じゃあ、はやぶさ2に続いて、
はい。
小惑星からの、
はい。
何かを持って帰るわけですね。
夢と希望を持って帰るわけですね。
もちろん。そしてちょっと飛んで、今度は11月の14日になりますが、
はい、
2016年のスーパームーン、これが見られます。
お、
最近はね、スーパームーンばやりでね、毎年一番大きい満月とスーパームーンっていうので毎年1回あるんですけれども、2016年は11月の満月が、その年で一番大きいと。
はい、
はい、
で2017年はですね、もちろん一番大きい時とかっていうのはあるはずなんですが、
うん、
あんまり大きくは見えないそうなので2017年はなしというふうになってます。
あ、そうなんですね。ある程度以上大きくないとスーパームーンって言わないんですね、
は
い、
あ、そうですね。
うーん、
はい、その2日後、
はい、
11月16日にはアルデバラン食と言いまして、月がアルデバランという星を隠します、
はい
はい、この星はですね、おうし座の一等星、顔のところにある星なんですね、うん、ですのでかなり明るい星ですので、これが午前2時くらいに月に隠されるという非常に見やすいものがあります。
そっか、一等星とほぼ満月の月が重なって、
はい、
隠れてまた見えてくると。
はい、
そうですよね。確か、こういう月が星を隠すやつって、
はい、
端から端までなんていうの、通っていっても1時間ちょっと、
はい、
ぐらいの、時間なので、頑張れば、はい、そのアルデバランが月の向こうに入っていくところと出てくるところ、こう両方見られるんじゃないかと思うんですよね。
ああ、そうですね、
うん、それにこれもね、その1時間しかない天文現象なんで、その時に夜であるっていう日本は観察できるけど、はい、そのタイミングで夜じゃない場所では見られない現象ですから、うまくこう体調を調整してですね。
そうですね、
はい、午前2時とか3時の、現象になっています。
はい、
天気ばっかりはどうしようもないですけどね。
うん、
祈りましょう。
はい、
はい、
ちょっとあとは期日がはっきり決まっていないものがあるんですが、ですね、2016年の後半にはGoogle ルナ X プライズという、
お、 X プライズ、今はルナなんですね。
はい、まあ、Google が主催でですね、Google? あの Google 先生の Google です。
ほう、
で、あそこが主催して、月に民間で探査機打ち上げて、で、まあ、ちっちゃい月面車を何メートルだか何十メートルだか走らせると賞金がもらえるっていうのを今やってるんですね。
うん、
で、早いチームが来年後半に打ち上げるんじゃなかろうかという目論見になってます。
お、
ここ日本も参加してるんですよ。
日本というか、白土、
はいはい、
が有名なんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、あの自分でロケット打ち上げるとこまではできないので、ロケットは他のチームと相乗りさせてもらってっていう計画だそうですね、うん、
そうですか。
うーん、
Google はね、ずっと X プライズって言って、人類がなかなかできなかったことをやる人たちを応援するというのをやっていて、月の上で、ローバーというか、月探査船、ん、月探査車か、
はい、
を走らせるっていうのが目的と、
うん、
そうですね、
はい、
なんか月ってアポロ計画の後、まあ、ロシアのルーナー計画、
はい、
で昔はねすごく注目されましたけど、
うん、
最近また誰も行かなくなっちゃって、また見直されて民間で行けるというか、そんな技術が進んできたということですね。
そうですね、はい、で他にはですね、 JAXA の方で来年中に、 ISS への補給船コウノトリ6号7号の打ち上げ、
はい
はい、それから固体燃料ロケットイプシロン、これの強化版イプシロン強化型というのの打ち上げが予定されています。
あ、そのまんまですね。
はい、
わかりました。
というところが来年予定されている。はい、
そうですね、11月のイベント言っちゃったので、
はい、
そんな感じですか。
そうなんです、12月はあんまり何もありません。
はい、ありがとうございました。
はい、
またね、毎月翌月の、天文現象についてご紹介をしていこうと思うんですけれども、
はい、まあ、
なんとなく、こんな年間計画でもしかしたら日食を見にインドネシアに行きたいっていう方がいらっしゃったり、
うんうん、
あとはその日に合わせて、どっかね旅行を兼ねて星が見えるところに行ったりというのもいいんじゃないかと思います。はい、で、
はい、
お知らせを言わなきゃいけないんですよね。そういえば、
そうですね、
和田さんが、そんな理科の時間に出演するようになって早1年ぐらいかな、
はい、
もうレギュラー定着という感じもあるんですけれども、
はい、
今回が、和田さんのそんな理科の時間レギュラー出演とりあえず最後の回になっています。
そうなんです。
はい、でこの先身の振り方についてはですね身の振り方、
身の振り方
ちょっと古い言い回しでしたね。和田さんがどんな活躍をするかについては、
はい、
年末年始特番で発表されるんですかね。
その予定の予定です。
はい、
お楽しみに。
はい、で和田さんこうそんなプロジェクト抜けてしまうわけではないので、
はい、もちろん、
そんな理科の時間にまた遊びに来てくれることもあるんじゃないかと思いますけれども、はい、レギュラー出演については今回で一区切りということになります。
はい、はい、ありがとうございました。
どうでしたか和田さん、最初のというかポッドキャスト番組ね、他の番組もちらほらは出てましたけど、
はい、
ずっと、継続して、理科の時間に出演していただいたんですけれども、
はい、いや夢のようでした。
夢のよう。
はい、僕そんなプロジェクトいくつか番組がありますけども、
うん、
一番最初に聞き始めたのが理科の時間なんですね。
あ、お聞きにありがとうございます。
ありがとうございます。
とんでもございません、こちらこそ。ですので本当にリスナーの立場から始まったので、
うん、
もう一緒にお話ができたり直接お会いすることもできたりしてっていうのがまだ今でも実感湧かないぐらい夢のようなんですよ。
でもこの前ちゃんとあれですよ、国立科学博物館案内しましたよ。
そうなんですよ
夢じゃないです。
まだ不思議な感じで。で、それともう一つは、こんな大きなメディアに自分の声が乗ったりするっていうのは想像もしてなかったんですが。
いや、そんなに大きなメディアじゃないです。
いやいやいやいや。
100人ぐらいしか聞いてない可能性もあるので。
またまたまたまたまた。でもね、いくつになっても、ああ、夢って叶うんだなって思いました。
大したことでもないっていう言い方をするのもよくないかもしれませんが。
いやでも僕リスナー立場だったんで、
はい、
はい、
そうですか。ということで次の飛躍を目指してですね、
はい、頑張ります。
邁進していただきたいと思います、
はい、
とりあえず、ね、約1年間お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。リスナーの皆さんもお聞きいただいてありがとうございました。まだまだ
以
下の時間 B は続きますので、
はい、
よろしくお願いします。
ということで、今年のそんな理科の時間は、今回が最後です。
はい、
引き続き皆さんからのお便り、ご感想やご意見、また、和田さんへのメッセージもね、ちゃんと渡しますので、
ありがとうございます。
お送りください。お送り先は、いつもの通り、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。私たちのホームページ、そんない .com の、そんない理科の時間が一覧になっているページからも、メールを送りいただけるフォームがあるのでご活用ください。というわけでですね、2015年、そんな理科の時間も、最後になりました。
はい、
年末特番はあるんですけれども理科の時間的にはこれが最後なので、今年もお世話になりましたというのと、皆さん良いお年をということで終わりにしたいと、
良いお年を
終わりにしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、2016年のそんな理科の時間でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。
良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。